皆さんこんばんは。野木良秀樹氏の時間です。ギノさん、ギノさん、今日は誰ですか？
今日は蔦屋重三郎さんです。
蔦屋重三郎？ん？お？もしかして
レンタルの蔦屋？関係ありません。
関係ないんですか？
はい、確かに蔦屋重三郎さんは曲亭馬琴や十返舎一九を世に送り出した出版社、出版元ではありますが、残念ながらレンタルの蔦屋とは何の関係もございません。
だってレンタルの蔦屋だって書籍置いてるじゃないですか。
まあまあ、現在の蔦屋も蔦屋重三郎さんにあやかって現代の蔦屋となるべく創業したんです。まあ、あやかっただけであって、蔦屋重三郎さんとは何の関係もございません。
そうなんですか、残念だな。
はい、まあ蔦屋重三郎さん1750年にお生まれになって、まあ今でいうところのプロデューサー業ですかね。いろんな作家さんを世に送り出して、まあ一時代の一文化を築いたんですが、あの北川歌丸さんなんかも有名にしましたね。ですが、まあ松平定信による寛政の改革、これが始まるとですね、娯楽なんかが取り締まりを受けまして、贅沢は敵だ。
でも庶民にとって娯楽というのは唯一の救いというか、はけ口じゃないんですか？
そうなんですよ。あの時代ただでさえ娯楽少なかったのに、そういうね、あの浮世絵とかシャレ本とかものも文化もね、贅沢と扱われてしまってね、残念なことに財産が没収されてしまいまして、まあ厳しい処分を受けましたわ。面倒見がよくってね、才能を見抜く天才とも言われてたんですよ。
そりゃそうですよね。歌間踊、写楽、馬琴、一九、この4人だけでもすごいというのに。
はい、
まあでも蔦屋とあの蔦屋と関係ないというのはちょっと衝撃でしたね。じゃあ、あれはあれ、
気分、紀伊国屋文左衛門の気分、関係ありません。
関係ないんですか？だって紀伊国屋文左衛門って実在したんでしょ？
はい、
江戸時代の商人だったんでしょ？
はい、
気分って呼ばれてたんですよ。
はい、呼ばれてました。
でも紀伊国屋文左衛門とあのはんぺんとか売ってた気分とは全く関係ありません。
あ、わかった、紀伊国屋書店でしょ。
関係ございません。
なんでそんな関係のないのばっかり。
面白くないな、歴史って。あ、じゃあちょっと面白いエピソード一つ紹介しましょうか。
紹介してくださいな。
蔦屋ですが、実はレンタルの蔦屋は、まあ割と最近の話のもんですが、お菓子の蔦屋は実はかなり古い時代からあります。
お菓子の蔦屋、そんなもんがあったんですか？
はい、お菓子の蔦屋はなんと創業1502年です。つまり江戸幕府よりも100年余り前の話です。
すげー
でも蔦屋って知らない？どんなにすごくても。だってね、知ってますよ、羊羹のとらやだって古いんでしょ。お菓子とかお酒とかは昔からある企業多いですよね。なんかお茶もそうですよね。
はい、まあ確かに古いですね。羊羹のとらやは1530年創業ですから結構古いですよね。あとかの一時有名だった赤福、あれも1707年創業ですから、これまた古いですね。あとお酒の月桂冠、これも1637年創業ですから古いですね。確かにお菓子とかお酒とかになると古いですね。 あと旅館、老舗旅館という言葉もよく耳にしますが、奉仕っていう旅館業がある屋さんがあるんですが、奉仕聞きませんね。どこの旅館なんですか？石川県小松市にある粟津温泉というところです。そこにある奉仕という旅館が非常に古いんですが、はい、なんと718年創業です。718年って、泣くようぐいす平安京、なんと美しい、平城京の時からある旅館、すげー。はい、まあ、このですね、奉仕、月桂館、虎屋、赤福などは榎の木庵協会というところに登録しております。榎の木庵協会、榎の木だけを作っている協会ですか？なわけないじゃないですか。お酒に旅館にお菓子でですよ。全然えのき関係ないです。えのき庵協会なんですよ。
えのき庵協会
なんですかそれ。はい、フランスにあるんですが、家業が200年以上の企業のみ加盟を許されている国際組織です。
そんなもんがあるんですか。
はい、かの有名な、我々も持っているエアガンとして持っておりますベレッタの銃がありますが、あのベレッタも登録しております。まあ、全ての日本の200年以上の企業が登録しているわけではないんですけどね。じゃあ日本で一番古い企業って何なんですか？
金剛組です。
金剛組ですか？
金剛組とは一体組っていうことですから、だいたい名前に組がつくのは、高田組と、
違うじゃないですか。痛いじゃないですか。高田組は企業じゃないでしょ。
組がつくは、
建設業ですか。はい、そうです。なんと金剛組は578年創業です。世界最古の企業だそうです。
578年って一体何があったんですかね。泣くようぐいす平安行、
泣くよりもさらに200年古いじゃないですか。もっと古いの思い出せないんですか、野木さん。
仏教伝来が538年ですから、それの40年後、578年、
聖徳太子は574年生まれらしいですから、
うわすごい、聖徳太子の時代、すごい。
ということはあの時代ですから、宮大工、ピンポンピンポンピンポン、野木らしさん冴えてますね。へへへへ、やっぱあの時代建設業ってやっぱ宮大工でしょ、お寺とか神社とかの。はい、そうです。まあ残念ながらちょっとはこの金剛組っていうのは、まあ2005年にちょっと経営破綻しまして、まあ残念な結果を生んでるんですが、まあそれでも金剛組自体は今でもありますので、ホームページもしっかりありますし。
そうなんですか。でもあれですよね、老舗って旅館、建設業、お菓子、だいたい察しがつきますよね、古いっていうのは。意外なところですっげえ古いのって何か他にないんですか？
そうですね、あとまあ薬品の武田薬品、はい、1781年創業です。
江戸時代じゃないですか、めっちゃ。
あとそうですね、住友金属鉱山、これはなんと1590年です。
江戸幕府よりも前。
はい、愛媛にもあるあの別紙銅山、あれで世界最大級の銅を産出するに至ったんですね。まあ、新居浜に行くと東洋のマチュピチュとも呼ばれている別紙銅山の鉱山跡とかがいっぱい遺跡が残っておりますが、 なかなか悠久のロマンを感じますね。それにしても江戸時代よりも前から続いて、しかも住友といえば財閥じゃないですか。
はい、でかいです。とてつもなくでかい企業です。
なんと資本金100,000万、100万1000万、932億4200万円。うーわ、932億って何これ。うーわうーわ、純利益866億4000万円。マジで？マジで？なんか僕単位見間違えてない？866億円、これ単位合ってるよね？ちょっと野木さん、ちょっとよく見て、単位合ってるよね？86,640,100万円って言うたら、このゼロのところが100万円だから4は4000万円で、それより上奥だよね。うーわ、すげえ。超大企業じゃん。超大企業が江戸時代よりも前からあるというのは、これ考えようによっちゃ江戸幕府なんか屁みたいなもんですよね。そうですね、江戸幕府は徳川家康が天下を取って、まあ280年ぐらい、約300年続いたと言われていますが、でも300年経った時には明治維新にとって変わられて、で明治の時も戦争をあっちこっちでドンパチやって追いやられて、今でももちろん徳川家は残ってるけど、別に天下取ってるわけでもない。まあ莫大な財産は残ってるけど、それから考えたら江戸幕府なんかよりも住友の方が下手すりゃ天下取ってるようなもんですよね。江戸幕府よりも前から発足してて、江戸幕府の後にも続いて、そして今もある。これすごいな。新居浜行くと分かるんですが、至る所にその住友の建造物があるんですよ。新居浜の繁栄は住友のがあったからこそというところがあるんですが、すごいな。そうですね、まあ住友はすごいですよね。三菱もいい加減すごいですけど、三菱はまあ幕末のことですからね、それから遡ること300年も前からやってるってことなんですから、すごいですよね。はい、いやー、今回は驚きました。わかりました。なんか驚いて終わりそうですね。こんなところですか、秋野さん。
はい、こんなところです。
それでは皆さん、さようなら。
さよなら。